夜のはるかの今夜は博物館の話をしよう。みなさんこんばんは、宮野はるかです。この番組は学院資格を持つ博物館オタクが博物館について熱く語る番組です。もうだいぶ経つと思うんですけど、レミオロメンの3月9日をなんか学校の卒業式で歌うって話を聞いたんですけど、これ本当なんですかね。もうそれともう歌ってないのかな、知らんけど、あれですね、レミオロメンの3月9日っていう曲がはですね、あれですね、私が大学生の頃です、流行ったのが。なんで、まあ、15年以上前かな。そんな経ってんのかって、ちょっと今自分で言って衝撃を受けたんですけど、もうそんな経ってるんですよね。あ、だからそれは学校の卒業式でも歌うよなって感じですけど、あれかな、それももうだいぶ前の話かな。そうですね、だいぶ前に聞いた話なんで、もう今3月9日歌ってないかもしんないけどね。なんかあれですよね、なんか自分が若い頃に聞いた流行歌をなんか学校の卒業式で歌うっていう話を聞くと、ちょっとというか鳥肌が立ちますよね。ね、なんかえー、ってそんなに年月経ちましたかって思っちゃうんですけど、まああれですよね、まあこれ似たようなエピソードで、私が10代の頃って結構ね、送る言葉を学校で歌ってたんですけど、海援隊のね、送る言葉。あれも、なんか、私の親世代は結構、衝撃だったのかなと思います。その私の親世代の流行歌だったんで、まあ、あれ、卒業式歌うのって思ったの、じゃないかなと思います。私の親世代も。そうやって流行歌はね、どんどん昔の曲になっていくんですよね。当たり前ですけど。なんか、数年前に聞いた話で、ドリカムが歌謡曲扱いされているっていうのを聞いてすげえショックを受けたんですけど、ドリカムズカムトゥルーですね。ドリカムの曲って歌謡曲だろっていう衝撃を受けたんですけど、まあでもあれですもんね、一番流行ったのって90年代とかですよね。そしてまあそりゃ歌謡曲だよなと思って、若い子にとってはね、もうだって90年代ってもう30年前ですからね。って言うと、で自分で言うとすごいなんかそんな昔なんだって思っちゃうんですけどね。まあそう、うん、90年代私小学生だったからね。まあでもまあって考えると昔だなと思うんですけど、なんか0年代が20年前っていうのが、いやなんか理性ではなんか頭ではわかるんだけど、なんか感覚的にまだ受け止めきれてなくてですね。まあ、0年代って当たり前ですけど、20年前なんですよね。なんですけど、で、まあ、20年前私中学生じゃない、高校生だから、まあもちろん分かってるんですけど、なんか0年代って聞くと、うわ、最近じゃんって思っちゃうんですよね。最近じゃねえんだけどさ、思っちゃうんですよね。それがやっぱり老化ということなんだろうか。そんな、ねえ、そんな感じで、そんなことを考えている36の冬じゃない、今冬はい、収録してるのは2月なんで、冬っちゃ冬、春かな、春になりかけの頃ですね。じゃあそんなわけで今夜も博物館の話をしていきましょう。改めまして、宮野はるかです。今回はですね、タイトルにある通り、国立科学博物館で開催されていた特別展読と、聖華堂文庫美術館に行った感想を語ります。2つ詰め込むっていうなかなか、無茶な収録、今回は無茶な収録をしております。ちょっとね、2回に分けるのはちょっと厳しかったので、まあ、2ついっぺんに語ります。月2回 な、月2回じゃない、隔週、この番組隔週更新なんですけど、だいたい今月2回ぐらいかな。に、そう、2週間おきなんで、月に、だいたい月2回ぐらいになるんですけど、そうするとね、博物館にたくさん行くとね、全部入れきれないんですよ。なんで、今回は2つ、無理やり入れました。で、まあ、まあ、ざっと説明しますと、まあ、特別展毒に関しては、これは国立科学博物館、通称科博ですね。科博で開催されてた特別展です。いつまでやったのかな。開催期間がですね、2022年11月1日火曜日から、2023年2月19日日曜日までですね。なんで、この収録が配信される、更新される頃はね、もう終わってるんですけど、終わってるんで、もうなんか、終わった後の感想になりますね。申し訳ないけどね。で、まあ、それの、と、あとは、同じ時期にですね、同じ時期にっていうか、まあ、同じ時期に行ったのが、静嘉堂文庫美術館っていうところで、ここはですね、最近、あれですね。もともと世田谷にあった美術館なんですけど、最近丸の内に移転して、で、まあ、という、まあ、丸の内に移転して、リニューアルオープンしたんで、まあ、それもあって行ってきました。というわけで、まあ、その二つについてね、それぞれ話したいと思います。で、まず特別展読からですね。これ、科博で開催されてた、特別展ですね。ちょっと待って、すいません、なんか声がおかしかったので、ちょっと直しましたっていうか、直しました。ですね、特別展っていう、まあ特別展って、まあ、簡単に言えばなんか、まあイベント的なやつですね。博物館でよくやってるやつですね。博物館って自前のコレクションでは自分たちで持ってる、コレクションの展示は、まあ、常設展って言うんですけど、まあ、そういうんじゃなくて、それ、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、要は、人を集めるためのイベントといいますか、まあ、そういうのも、まあ、お金を稼ぐために必須なので、ということだと思うんですよ。まあそういう、まあ、イベント的な展示を特別展というんですけれども、まあ、それの一環でやってるのが、毒ですね。特別展、毒。マジで毒っていうタイトルなんです。本当に漢字一文字で毒だっていうタイトルの特別展でした。これは、毒が、まあ、文字通りに毒がテーマで、なんか、こういう毒が、身近にこういう毒がいっぱいあるよ、的なことをね、まあ、生物が持ってる毒から、なんか、見方を変えると毒になるよね、みたいなものまで、ありとあらゆる毒を、網羅した展覧会でした。でですね、まあ、なんだろうな。まあ、多分まあ、言っちゃ悪いですけど、ちょっとね、いつも思ってるんです。科博の特別展でなんか、これ客寄せだよねっていうのが、っていうのが結構あってですね。まあ、毒にもちょっとそれを感じたんですけど、なんでかっていうとね、もうね、ありとあらゆる人とコラボしててね、ごちゃごちゃしてないと思ったんですね。まあ、例えばですね、コラボし、まあ、人で言うと、ビッシュって、まあ、ガールズバンドというか、まあ、ユニットがいるんですけど、その人たちが歌を提供していたり、あとは、クイズノックっていう、なんて言えばいいなんか、なんか、クイズ番組に出てる、なんか、頭のいい人たちって作った集団みたいなのがある、その人たちとコラボしていたり、音声ガイドは、声優の中村雄一さん、通称ユーキャンだったり、あと秘密結社鷹の爪っていうなんかキャラクターがいるんですけど、それとコラボしたりとか、なんかちょっと節操ないなって思ったんですけど、正直言ってコラボしすぎやろって思ったんですけど、まあでも 割と内容は面白かったかなっていうのは思いますね。なんか、うん、まあ そんなにたくさん覚えてない、内容はそんなにたあまり覚えてあまり覚えてないこともないけども、まあ内容的にはまあまあそれなりに面白かったかなっていう感じはします。まあ、ただね、すげえ混んでてですね、あの、まあ、特別展はいつもそうなんですけど、めちゃくちゃ混んでたんです。あの、まあ、土曜日に行ったからっていうのもあると思います、っていうのもあると思うけど、すごく混んでて、ちょっとあのあれですね、なんかちょっとうんざりしましたけど、混みすぎやろと思いましたけども、まあ、そこはしょうがないですね。特別展は大体混んでるので、なんで、まあ、もう音声ガイドを活用して、てか、まあ、音声ガイド使って聞いたの、あの、なんだ、中の展示は、中の解説は聞いたんで、まあ、それはそれで良かったですけど、個人的になんか、ちょっと感動したのはですね、あの、あれですね、あの、なんだ、夜毒文化っていう、要はその、まあ、矢に毒を仕込んで、まあ、狩りをするっていう、まあ、そういう文化の一環として、アイヌの弓矢と、あと、アマッポが、合ってんのかな、ちょっと、イントネーション違うかもしれない。アマッポが、見られたの結構感動しましたね。アマッポっていうのが、あれですね、四角形弓ですね。これも狩りに使うんですけど、なんだ、そのなんか、糸を張っといて、糸に引っかかると、なんか自動的に弓がピシュッと、あの、毒を仕込んだ弓がピシュッと発射されて、獲物に刺さるっていう、そういう仕掛け弓があって、それが展示されてたのがちょっと感動しました。これなんでかっていうと、ゴールデンカムイ読んでたからですね。出てくるんだよ、まあ、あの弓、アイヌの弓矢とね、アマッポね、あの、まあ出てくるんです、ゴールデンカムイにね。ゴールデンカムイが何か知りたい人は検索してください。すぐ出てくると思います。うん、あの明治時代を舞台にした漫画です。で、その、まあ、そういう個人的な理由で感動しました。で、まあ、あとはですね、あの、結構、なんだろう、やり口がうまいなと思ったのは、あの、あれですね、最後に、その、まあ、常設展への、いざないでいいのかな、いざないとしてですね、あの、まあ、要はその、常設展で、その、今回特別展、と関係ある展示がはこんなのがありますよっていう紹介をしてたんですね、その特別展の最後に。そうやって誘導してたのが結構うまいなと思いました。私はそれに乗せられて常設展も見ましたけどね、もともと見る予定だったんですけど、それは要はそのこういうあの特別展と関係ある展示が常設展にもあるから見においでよっていうのに、まあ乗せられていったんですけど、なんだろう、なんか、まあ、そうや、それであの、なんだ、常設展にも来てもらうっていう、で、それでファンを増やすっていう手法は、結構うまいなと思いました。あのね、まあ多分特別展の、ってあれですね、あの、なんかそう、普段は博物館に、来ない人が来るきっかけになりうる展示だと思ってるんで、まあちょっとまあ客寄せになったらって思ってもまあなんか別にやる意味はあるかなと思ってます、正直。なんでまあそれであの常設展なんで、まあちょっとなんか何言いたいか分かんなくなっちゃったけど、まあ要はその。そういう客寄せをした上で、なんか自分たちの、あの、本来の領域に誘導するっていうのは、あの、すごくうまいなというのは思いました。私は、あの、その常設、その特別展と関係ある常設展の展示全部コンプリート、全部見に行きましたね。なんで、まあそういう、乗せられる人が一人でも言えばいいんじゃないかなと思います。まあ、ただ私別に特別線があるから科博に行ったわけじゃないっていうか、科博割と行ってるので、 まあ、そういう意味で新企画ではないですけどね。まあまあそれはいいとして、まあそういう、まあそういう人も、まあそういう新企画、新企画っていうか、まあそういう新企画を増やすっていう意味でも、そういう特徴フェス戦に誘導するっていうのは結構うまいなと思います。なんかあんまりでも見たことないんですよね、そういう常設展に、常設展の、で、こういうなんか特別展と関係あるこういう展示があるよっていうのはあんまりその誘導してるとこ見たことないんですよね。なんか、あれなのかな。やりにくいのかな。ねえ、なんか、やっぱ特別展によってはちょっと、何ですかね、なんか、その本来の分野、その博物、そこの博物館の本来の分野とは違うこともあったり、するんですかね、わかんないけど、なんか他の博物館もやればいいのになと、まあ、客目線で思いました。はい、というわけでですね、あれですね、もう結構もうなんか10分ぐらいしゃべ、あの独展の感想で終わっちゃいましたけど、まあごめんなさい、まだ続きます。なんでちょっと今日は長くなるかな。というわけで、あともう一個の方ですね、静嘉堂文庫美術館の感想を話したいと思います。静嘉堂文庫美術館っていうのは、あれですね、なんだろう、まあ、ジャンルとしては、なんか、なんだ、アジア圏の美術品を、主にこれ、収集している博物館というか美術館ですね。なんか、もともとはですね、世田谷にあったんですけど、去年の秋ですね、去年の秋に、丸の内に移転してきました。で、なんで、まあ、移転してリニューアルオープンしてからはなんか、いろいろやってます。いろいろ、まあ、そうですね。なんで、まあ、アクセスが割と良くなったっていうことですね。まあ、東京駅からね、多分歩いて5分ぐらいですかね。そんなに遠くはないですね。うん、です。なんで、結構。まあ、ちょっと世田谷の時行ったことないなんとも言えないんですけど、まあでも行きやすくはなったのかなって思いますね。静嘉堂文庫美術館ね。で、ね、これ、あれですね。この映った場所がですね、明治生命館っていう、なんか建物自体が重要文化財になってる場所なんですね。だから重要文化財の中に美術館があって、なんかすごい場所なんです。これちょっとね、ただね、これ場所がね、ちょっと分かりづらいんだよね、これ。まあ、明治生命館自体は、まあ、そんなに、あれですね、そんなに遠くないし、まあ、あれですね、まあ、そんなに難しく、その明治生命館までの道は、そんなに難しくないんですけど、問題はですね、この静嘉堂文庫美術館に入るまでなんですよ、ね、その、明治生命館についてから。なんかね、入り口がなんか、あれなんですよね、どこやねんみたいな感じ、ちょっと迷いました。どこだかわかんないです、ちょっと迷ったんですよね。あ、でもまあ、無事にたどり着けましたけど、なんで、初めて行くときはね、ちょっと時間に余裕を持った方がいいかもしれない。ギリギリに行くのはちょっとやめた方がいいです。ちょっと迷うからね。でですね、まあ、この静嘉堂文庫美術館って元は、元はっていうか、これを、ここ、作っ、これを静嘉堂文庫美術館を作ったのが、まあ、有名な岩崎一族ですね。三菱のね、財閥の創業者です。創業者一家ですね。ですね。まあ、といっても、二代目と四代目ですね。創業に関わったのが。二代目の、誰さんか忘れちゃったけど、岩崎なんとかさん。矢之助ですね。矢之助さんの、と、まあ、あとは、その、矢之助さんの息子の小屋田さんの二人で作ったコレクションが、その静嘉堂文庫美術館の元になってるんです。なんで、うん。 そのあれですね。でまあそのあの、まあ、作った時になんかなんか本当は丸の内でに開きたいっていうなんか願望があったらしいんですけど、ちょっとなんか諸事情により頓挫してしまった諸事情により頓挫してしまったらしいんですね。だけどまあそう、まあ、だけどまあ130年越しに去年の秋、丸の内に丸の内に引っ越して、まあ念が叶ったということですね。130年越しに。でまあそんなちょっとそのもう由来の説明だけでね、喋なんか3分どころじゃないかな、5分ぐらい喋っちゃいましたけど、まあ、あれですね、あの、まあ、聖華堂文庫美術館ね、まあ、行った感想としてはですね、あーなんだろうな、なんか、まあ、やっぱ混んでた、あの、まあ、これも土曜日に行ったんですけど、まあ、混んでましたね、まあ、リニューアルオープンしてからまだそんなに日が経ってないですから、確か去年の10月ぐらいですかね、リニューアルオープンなんで多分半年も経ってないですね、あのリニューアルオープンしてからっていうのもあって、なんか混んでる。であとなんか死にや率が高いなっていうのがありました。まあ割と渋めなんでね、展示品がね、うん、あのまあ結構なんだアジア圏というか、うん、まあに日本を含めたアジア圏の美術品が中心なんで、まあまあうん、まあ渋いといえば渋いけど、まあ個人的にはいいかなっていう感じはしましたね。あのちょっとでもね、あれですね、ちょっとね、そんなに大きくないんで、あの1階部分だけなんですよね、あの展示スペースが。なんでそんなに、なんだろう、そんなにたくさんは展示してないので、割となんだろう、割とすぐ見終わっちゃうんですよね。私1時間ぐらいで見終わりましたね。まあ音声ガイドあったんで、それも聞いたんですけど、音声ガイド使っても1時間ぐらいで全部見終わっちゃいましたね。なんでですね、あれかもしれない。ちょっと物足りないかもしれないですね、ここだけだとね。なんで、うん。そうですね、ちょっとね、結構ちっちゃいんですよね、一回。ワンフロア分で、ぐらいかな、なんか、展示、ですね、なんて言えばいいのかな、ワンフロア、ワンフロア分で、展示スペースが3面って言えばいいのかな。まあ、例えばまあ、長方、いや、これ長方形じゃん、正方形、いや、長方形かな。ちょっと待ってください。長方形か、縦長の長方形かな、いや正方形ちょっと待って、ですね、あ忘れましたけど、長方形か正方形だか忘れましたけど、まあとにかく要はスペースは、まあ、1階の四角いスペースがありまして、でまあ正面を入り口とすると、要は3面ですね、左右と前方、あの奥が展示スペースなんです。要は散歩が展示スペースなんですよ。でなんか真ん中はホールみたいな、吹き抜けじゃねえか、まあ、なんか謎のホールになっててっていう感じなんで、展示スペースとしてはあんまり広くないですね。なんであんま展示数もたくさんはないので、だから割とすぐ見終わってしまうというので若干物足りなくは、あだからあれですね、聖華堂だけだとちょっと物足りないかもしれないですね。でまあ私が行った時はですね、あのもう今年の干支であるうさぎに絡めた展示をやってましたね。でちなみにあのあれですね、あのまあ創業、まあ創業者 の一人の小屋田さんですね。小屋田さん、岩崎小屋田さんの絵とかうさぎ年ということもあって、うさぎに絡めた展示をやっておりました。メインの展示が、なんだ、うさぎの面をつけた張り子人形の行列ですね。それが、とても可愛らしかったです。で、まあ、音声ガイドによると、その中に、小屋田さんとその奥さんを模した張り子人形があるらしいですよ。うん。あ、可愛かったけどね。まあ、あとはですね、まあ、多分 SNS でも話題になってたと思うんですけど、曜変天目ですね。国宝の器ですね。あれも展示しちゃって、あれはねすごい良かったですね。なんかなんだろう、すごいキラキラしてましたね。曜変天目っていうなんか、まあ、中国から来ても国宝の器ですね。茶碗ですね。茶碗なんですけど、中がねなんかなんだろう、キラキラしてるんですよ雑だな。なんか黒地で、そう、中がなんかプツプツがプツプツっていうか、なんかできてるんですよ。なんかそれがちょっとなんか星っぽく見えるっていうので、まあそんな感じの器があって、それがキラキラしてて、あ、見てよかったなって思いました。まあそんなわけでですね、長くなりましたけれども、まあ、両方見た感想としてはね、まあ、満足はしましたよ、両方。なんか嫌な言い方です。満足はしましたって。うん。ですね。なんですけど、なんかやっぱり、うん。まあ、あれかな。まあ、特別展独に関しては、まあ、常設展も一緒に見ると、さらに楽しいですよ。まあ、もう、特別展終わっちゃったけど。特別展の毒は終わりましたけれども、まあ、特別展の毒に限らずですね、なんか特別展、大体特別展を見ると、常設展も一緒に見られるようになってるので、その当日ね、当日限り、多分当日限りですけど、常設展も一緒に見られるようになってるので、まあ、両方見ると学びが深まるんじゃないかなと思います。で、静嘉堂文庫美術館に関しては、まあ、展示品とても良かったんですけれども、多分単体で見るとね、ちょっと物足りないかなっていう感じはします。1時間で見終わってしまうので私音声ガイド借りて解説も全部聞いたんですけど、それでも1時間で見終わったんで、多分これだけだとちょっと物足りないかな。なんで、もう一個別の美術館に行った方がいいんじゃないかなと思います。ね、まあ東京駅にね結構ありいくつか美術館あるので、静嘉堂文庫美術館以外ももう一つそこに行くといいんじゃないかなと思います。なんで、うん、まあ、静嘉堂文庫美術館行くときは単体じゃなくて、まあ、もう一つ東京駅周辺の美術館もう一つ行くのがいいんじゃないかなと思います。ただちょっとインターメディアテクに関してはちょっと、ちょっと微妙でしたけどね。東京駅の近くにインターメディアテクっていう無料の博物館があったんですけど、そこはちょっといまいちだったので、まあ、他とこはいいんじゃないかなと思います。というわけでですね。ね、長くなりましたけれども、特別選読と静嘉堂文庫美術館の感想は以上です。特別選読と静嘉堂文庫美術館の話いかがでしたでしょうか。ね、長かった2つね、まあ、2つの、展覧会というか、まあ、2つの博物館の感想をぶち込んだので、まあ、当然ながら長くなりましたけれども、まあ、なんか 1.5 倍速とか2倍速で聞けばいいんじゃないかなと思いますというね、あれですね、ただね、なんかね 1.5 倍速 私あれです、いつも収録前に一応チェックで自分の収録聞いてるんですけど、なんか 1.5 倍速、その時にね 1.5 倍速とか2倍速でね再生してるんですけど、その倍速再生するとね、普段とのスピードと同じぐらいになるので、多分私と普段相当早くして喋ってんだなっていうのをいつもと自覚させられております。という、はい、もう特に何もオチはないんですけども、そんなことでした。何も縛らなかったですね。はい。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この番組ではお便りと投げ銭を受け付けております。詳しくは番組概要欄をご覧ください。ここまでのお相手は宮野遥でした。それではまた次回お会いいたしましょう。おやすみなさい。